通みんな思いの心でこの世を眺めてるでしょ。で、人は何のためにこの世を生まれてきたんだろうなって考えるでしょ。思いの心ね、みんなね。神様の世界には闇もないし、マイナスもないし、思いもないし、不調和もないのね。神様だけなんですね。神様が現れたら、そこは光だけなの。プラスだけ、感謝だけ、調和だけ。だから神様が存在するだけ、神独在な、すべて一元な。だから二元的に見るときはもう思いの心だ。光と闇があるとかね、プラスとマイナスがあるって見てるときはもう思いの心になってる。本当の姿はアマテラスの神様やね。アマテラスの神様が絶対の世界の最小単位。だからそれを一瞬一瞬受け直せたら神様を感じるんだけど、神様を受け入れるために自分の全てを神様に与え尽くしていかないと受けられない、循環しないのね。自分の命も何もかも全部神様に与え尽くして初めてプラスの循環が起こるから、いつも新たに新たにって神様を受けられるのね。だから自分を与え尽くさなかったら神様を受けられないから、神様から遠ざかるっていう感じになるね。それでも神様は与え尽くす姿で無限のチャンネルに分かれてそれを与え尽くしてくる。無限のチャンネルの中にはマイナスのチャンネルとプラスのチャンネル、光のチャンネルと闇のチャンネルって分かれるんですね。だその無限のチャンネルも波を合わせないと受け取れないんです。どのチャンネルに波を合わすか、波を合わせた分しか受け取れないようになっているのでね。神様っていうのは本当に自由を最高に尊重するから、絶対強制してこない、おせっかいしてこない。だから神様は最高のものを与えてくるけども、別に受け取ってほしいとも言わんし、受け取らせようともしないし、自由に任せてるのよね。で、無形のチャンネル変身して与えるのも同じよね。どれを受けなさいって言わないよね。もうみんな自由に任せてるの。だからその自由っていうのがそういう意味ではね、怖いよね。自分が波合わさないと受け取れないし、神様の中に飛び込むんでも自分が神様に飛び込まないとダメだよね。一体化しないもんね。だから感謝の世界と思いの世界で正反対、全く全てがね、考え方も何もかも全部正反対になってしまうわね。だから逆に言うと、この世生まれてきたんじゃないの、堕落して落ちたっていう、転落したっていうだけだよね。感謝の世界から眺めたら、この世に生まれてくる目的なんか何もないの。気を失って転落したっていうだけ。神様の世界、元から無限の無限のプラスが無限にいっぱいっていう世界、マイナスなんか全然ないのよね。プラスばっかりの世界にいてて、わざわざマイナスの世界に落ちてそこをプラスに変えようなんていうのはおかしい。だから神様を受け入れたらいいだけよ。神様を受け入れるために自分の全てを神様に与え尽くす生き方を取らないとダメよね。自分の全部を神様の中に与え尽くさないと、神様に飛び込まないと一体化しない、循環しない、合流しないんだよね。だからもう徹底した恩返しの絶対奉仕で自分の全てを神様に与え尽くす生き方を一瞬一瞬取らないと、神様とは一体化しない、神様の中に住めないのよ。それと同時にね、この無限のチャンネルに神様が変身して与えてくるんでも、波に合わせないと絶対受け取れない。光のプラスの番組に合わせるとしたら、自分がその波に合わないとダメ。 だから光に合わそうとしたら自分が光にならないとダメだし、プラスに合わそうとしたら自分がプラスにならないとダメだね。だから高い番組に何に合わせるためには明るい心がいるし、謙虚な心がいるし、素直な心がいるし、真剣な心がいるしってね、そういうプラスの番組に合う心の波をしっかりと起こさないといけないよね。それないと波が合わないか受け取れないね。波のあったものしか受け取れないように、そういう仕組みやね。だからまず一番大事な言葉をプラスに変えるしかないですね。心を、信念を変えるって難しいよね。コロコロ変わる心を自分の意思で投票するなんて難しいよね。だから言葉選びが一番大事だね。言葉を選んでその言葉を繰り返し積み重ねないと信念って変わらないから、まずその信念を変えるためにプラスの言葉を使わないとダメですね。プラスの言葉だけで波合わすのよね。それで助けを受けて信念を変えてもらって、自分の心を明るい心に、プラスの心に、謙虚な素直ないい心に変えてもらうのよね。その信念で番組合わせする。神様と同じ生き方を真似しないとダメよね。プラの神様の助けを受けたいって言っても、神様と同じような生き方を取らないと波が合わないから助け向けられない。だから何か一つ波を合わす生き方を取らないと、明るさだったら無限に明るい心にならないとだ。アマテラスオオカミさんがいっぱい出すなんてね、本当にアマテラスオオカミさんと同じ明るさにならないと出てこない。波が合わない。プラスも同じよね。大きいプラスの心にならないと何が合わないか出てきてくれない。謙虚さでもそうよね。謙虚っていうのはマイナスに落ちるの違うよ。全部受け取る心だから、大きい心にならないとダメ。だからいつも神様の心を相手にしないとね。この世や過去やっていうのをね、相手にしてたら神様から遠く離れてしまう。思いの世界と感じの世界、本当に正反対よ、全てね。言葉の解釈も正反対。例えば絶対という言葉があるよね。思いの世界の絶対は相対の両極って言うたら、光と闇、プラスとマイナスっていうのがあるでしょ。絶対っていう時はそれを両方合わせて何か得体の知れないモヤモヤとしたものに感じるじゃない。光と闇が同居しているような感じに受けるじゃない。でも感謝の世界の本当の絶対と違うよ。対立するも何もないのよね。光だけっていう感じ。光の中闇持ってる意味じゃないの。光だけっていう意味。無限の無限の輝きが無限の無限でいっぱいっていう。これが絶対ね。対立する、比較するものはないっていう意味よね。プラスだったら無限の無限のプラスが無限でいっぱいっていう。これしかない。マイナスなんてどこにもないっていうね。これが感謝の世界絶対なの。だからそこから出てくるものはプラスばっかり、光ばっかり。それしかないっていうのが本当の神様の感謝の世界ですね。だからこの一瞬一瞬どちらを選ぶか、神様を選ぶか拒絶するか。感謝って本当は奥深いよ。思いの心の感謝なんてまた違うのよ。このものじゃないからね。本当の感謝になった思いはないのよ。思いと両方見てるときはまだ思いの世界ね、二元的になってるから、感謝だけになったら本当の感謝の世界、そのときは神様しかない、神様だけ。 アマテラスの御神様しかいないというね、それが全てっていうのが男子の世界になる。だから光と闇を対立させて、闇があるから光が浮かび上がってプラスに見えるっていうんだったら、そんなつまらんのはまだ本物じゃないの。同じ光でも、ウレコ構造の光を捉えて光の凄さを体感するのよね。闇となんて比較せんでいいの。ウレコ構造の光の姿を見るだけで光の凄さがものすごい感じるじゃね。闇なんかいらないの、本当はね。闇と比較して光が素晴らしいなんていうのは取るに足らないですね。だから本当の光だけを感じて、本物へのね、神様の凄さっていうところにある。だから神様を真似ないとダメですね。神様の心を真似るの。あとは神様の中へ自分の全部を与え尽くして飛び込まないとなんですね。与え尽くすことによって神様の与え尽くしてくるのを受け取れる、循環する、交流する、一体化できるんだよね。だから神様だけに自分の全て与え尽くさないと神様は飛び込めないでね。この世に何ぼ何与えてもダメよ。この世に思いを向けて何与えたって思いが交流されてるだけでね、思いが消えるわけでも何でもないよね。神様に与え尽くしてこそ過去の古いの全部神様引き受けて消してくれるだけでね、それで新しいものを与えてもらって受け取れるだけよね。だから恩返しに生きるのも絶対奉仕に生きるも、これは古い自分を神様に受け取ってもらって消してもらうためだけなの。神様に何も与えることなんかできないね。神様古いも何もいらん、そんなつまらんも何もいらんっていうの本当に神様ね。でも本当に恩返しの心で、絶対奉仕の心で神様のためにってね、命まで投げ出してきたら受け取ってあげようかっていう感じよね。それも本当に喜んで喜んで自分を与え尽くしていかないと受け取ってくれないね。神様のためにってね、いやいや絶対応じしてるなんて言うんだら、愚痴も言い訳も何も聞いてくれない。神様の方はね、絶対相手してくれない。本当に喜び勇んで自分の命を捧げ尽くしていって初めて受け取ってくれて消してくれる。これが恩返しの生き方、絶対奉仕の生き方よね。古い自分を消してもらったら新しい自分が復活してくる。最初が与えてくれてる本当の感謝の輝いた自分を受け取れるようになるのよ。だから絶対奉仕っていうのは喜び悲惨でしないと本物じゃないよね。神様受け取ってもらえないもんだったら何しても意味ないよね。思い絶対消えない。だからどんなことをさせてもらうのに喜び悲惨でしないとね、神様がこれしてほしいっていう何もないのよ。人が勝手に神様のためにって言ってるだけでね、神様何もいらない。神様の与え尽くすばっかり、全部神様してくれてるだけだから、人にしてほしいなんて何も言わない。お手伝いしなさいなんて言ってこないよ絶対ね。人の方がお手伝いさせてほしいって言うから邪魔やけどもって感じで受け取ってくれるね。ね、命を捧げますって言ってもいらないっていうよね。そんな古いもんはね、ゴミみたいなもんはいらない。でも命を捧げますって言うから仕方ないから受け取ってくれるのよね。それも喜んで喜んで捧げてくるからね、小さい子が可愛い顔して喜んでこれをあげようって言うたらつまらんもんあげようとしてるよそれでもね、喜んでしてくるから受け取ってあげようというだけでね。でそれをもらって喜んでるん違うよ。もらったらすぐ消してしまうのよ。それで新しいプレゼントを与えてくれる。 ブツブツ後悔になる。神様たちはみんなそうよ。だから神様の助けを大きく受けるためには喜んで神様に預けるだけ、ね、それが絶対奉仕の練習でね。自分って小さいもんでしょ。その中に神様入るわけないよね。思いの心の考え方になるのよね。小さすぎて神様実体のないものになってくるね。何もないような姿で守ってるような姿を取ってるように思うのよね。そうじゃないよ、逆なのね。まだ天の自分っていう方がいいよね。天の自分っていう大きいよね。無限大と似てる大きい神様よね。対立させてる時はみんな思いの世界の方便の話なのね。感謝の心になった人にはそういうことはいらないの。絶対の感謝の世界は神様だけだから、この天照大神様の入れ子行動の姿を神様の世界を教えるんじゃなしに与えて一体化させる。本当の感謝の世界教えないの。教えいらないの。神様そのまま与え尽くしてくるだけだから、それを受け取らせるだけなのね。だから一切の教えいらないの、感謝の世界はね。思いの世界だけなの、方便の教えもあるのはね。ものすごく無限のスピードで動いている世界でね、今右へ行きなさいって、次に左へ行きなさいってこんな言うてたらついていけないね。だから神様が直接自分と現れて動いてくれないと隙間がいっぱいできるじゃない。だから本当の働きなんか何もできない。だから本当の感謝の世界では神様の働きが全てなの。全てを神様がしてくださってるっていうね、させてくださるなんていうの違う。神様がしてくださってるっていうのは本当なの。それでないと成り立たないの。だから神様が自分を使ってくださってる、動かしてくださってるいうのは間違いの。方便の思いの世界にね。本当の感謝の世界は神様が全てをしてくださってる。100% 何から何まで全て。これでないと成り立たないの。神様と対立するものがあったらダメよね。だから天の自分と地の自分って分かれてる間はあかんのね。地の自分消えないとダメね。天の自分だけになったら感謝の世界。
神様
光輝いてるという意味だけでね、まだ光じゃないじゃん。神様の方は実体があるじゃん。表現の世界は光の波の変化だから実体がないけど、神様の絶対の世界は実体があるんだよね。正反対よね。思いの世界、無限のチャンネルっていうチャンネルの方が実体ないのよね。放送の波と同じような波の変化だけなのね。その波合わせて現実化して感じてるだけの世界だけど、神様の絶対の世界は実体があるね。海だったら海全体が実体のある絶対なのね。表面の波の変化が表現の無限のチャンネルの波の変化でね。神様には実体があるの。表現には実体がないのね。今日の世界です。本当の神様に弟子入りしないとダメですね。そうしないと感謝の世界に入れない。絶対感謝の道に入門するんでも、命を捧げ尽くして神様に弟子入りする。それ以外に入門も弟子入りもできない。だからこの世でどこかへ入門してどこかの弟子になったってね、そんなみんな偽物よ。そんな悟りの道とは違うよね。みんな偽物、まやかしの道よね。本人が全部分かってるはずよね。これが本物かどうか、自分が納得する生き方だったら分かるけどね、 納得できない、そんなんね。本当の悟り開けたら納得するじゃない。本当に神様と一体化できたらこれこそ本物って分かるわね。だから本物を掴むまでは分からないよね。偽物の間はまだ迷うばっかりし、本当の心の底から満足絶対ないのよね。ね、浅い意味でも小さい意味でも大きい意味でも深い意味でもみんな分かるはずよ。例えば肉体が自分って思ったら心から本当に安らぐかなっていうと絶対安らがないじゃね。単なる肉体が自分だったらこんな儚い虚しいもんが自分であるはずがないってみんな思ってるじゃない。こんなんで幸せなんて言わない誰もね。諦めてるだけや。諦めきった状態で生きてるだけじゃね。で本当に心から満足できて納得できて安らぐと言うんだったら完璧な神様が自分って言わないと絶対納得しないよね。だから本当の自分を探すっていうのは本当の神様を探すことよね。本当の神様をしっかり捉えたら心が安らぐ、不動心になれる。それまでは本当の神様を探し回るのよみんなね。本当の神様とは何か、本当の自分とは何かっていうね、完全な完璧なものを捉えないと難しいよね。だからつまらんもんではダメ。この世を神様が作ったなんて言ってる神様だったら偽物や。神様は宇宙の創造者っていうね。でもこんなつまらん宇宙を作った神様だったらね、神様の資格がないのよ。光があり闇がありプラスがありマイナスがありなんてね、闇やマイナスを作ってる神様だったら偽物や。そんな神様の資格なんか絶対ないのよね。
この世界っていうのは陰と陽組み合わせでできてるっていう感
覚、思いの考え方よね。そんな偽物よみんなね。感謝の考え方と正反対。だから本当の神様の世界入りたかったら二元論超えないと、思いの全てを消してもらわないとね、感謝の自分には戻れない。本当の神様なんか飛び込めないよね。だから思いの世界に出たいつまで思いの世界や。思いの心では絶対思い消えない。思いをどんどん積み重ねるばっかしだから、いつまでたって思いの心でとどまってしまうわね。神様は働くことが喜びよね。それも無限のスピードで無限の働きをして無限の素晴らしいものを作り出して、絶対世界でそうよね。だから喜びない。思いの世界は怠けて喜んでる。何もせんと怠けて楽して与えてもらうばっかりして喜んでる。そんなんは偽物の世界でね。思いの心と感謝の心と考え方が全部正反対でね。自分が感謝の心になったらよくわかる。全部捧げ尽くして絶対放棄するのが本当の幸せ、喜び、本当の自由なんよね。自由の考え方も感謝の世界と思いの世界と正反対よ。自分勝手なことをしてこれが自由だって喜んでるのは思いの世界よね。でも感謝の世界は正反対よ、本当にね。自分の全てを捧げ尽くして絶対奉仕して初めて周りから全部から自分の自由を守ってもらうのよ。これが本当の最高の自由っていうのね。絶対奉仕に生きてるから周りが絶対奉仕してくれる、自分の自由を完璧に守ってくれるんだ。自分一人で守ってる自由なんてみんな奪われてしまうよね。みんながわがままなことしたいったら自分の自由なんて一切ないのよね。自動車で走り回るとき見たらわかるじゃない。自分が交通法規に従って完璧に安全運転をしてたら事故なんか起こらんじゃない。みんなも同じように法規守ってしてくれたら 絶対ぶつからないよね。でもわがままな自由で走り回ってごらんよ。衝突ばっかしよね。みんな事故を起こして死ぬばっかしで、ね、そんなん自由って言わねえね。これは単なる例えだけど、ね、本当の自由は絶対報酬の中にしかないのよね。みんなが自分の自由を完璧に守ってくれないと、みんなが守ってくれないと自由はないのよね。自分一人の自由なんて偽物よね。みんな崩されてしまう。みんながわがままの自由を発揮したらもうめちゃめちゃやね。そんなの自由って言わない。それは思いの心の勝手な自由、履き違えた自由っていうね。だから自分の好き勝手なことをする自由は自由と違う。そういう自由を完璧に殺さないとダメよね。全部捨て切って消し切って絶対方針に生きた時に本当の自由な心になれる。神様の自由はそういう自由よね。感謝の世界と思いの世界の違いよね。大きい違いね。正反対の違いね。